3月25日、時刻は16時を回りました。こんにちは、秋葉のぶとです。
こんにちは、ハイビスカスパーティーのゆかと、
ちゆきです。
この番組、アップアップ沖縄道場は、リスナーさんと共に人生楽しみながら上がっていこうという番組です。
はい。
はい。ラストの回やってまいりました。
早かったですね。
早かったね。
ラストか。
1年、あっという間の1年ですね。
はい。
僕、1年経つのに、秋葉のぶとってなかなか言いにくい。
1年と関係ないですよ。
そうですよ。
年齢分ありますから。
40年。
40年。
秋葉のぶと。
なんか未だになれないですね。秋葉のぶとです。なれない。
いつなれるんですかね。
え、いつなれるんかね。
どっちがですか、秋葉ですか、のぶとの部分ですか。どっちが、
ね、その一緒に重なると。
重なると。
秋葉のぶとです。
濁点が多いのかな。
確かにね、
そうかな。二人は大丈夫ですか。
私の弟は自分の名前言いにくいって言ってました。
言いにくい言ってました。
中里和明って。
あ、確かに。
ずずあ、なるほどね。
濁点が多い。中座、そっか。
はい。言いにくいって言ってましたね。
弱点があるとね。
弱点があると、はい、確かにね。
うん。
うん、なるほどね。
僕1年経っていろいろ沖縄との、はい、日本東京と沖縄との違い、
はい、はいはい、
を見てまして、
はい、
まずコンビニで、
うん、
同じような系列店で、
はい、
東京だと、
はい、
コーヒーとかカフェラテ買って、その後なんかね、かけられるのシナモンシュガーとか。
ああ、ありますね。
はい、あるでしょ、
はいはいはい、
あれ、
はい、
沖縄もある？
あ、かけるのはないですけど。
ないよね、はい。沖縄、あ、あるじゃない、
はい、
世の中には。
シロップ
とか。
シロップがありますね。
シロップあるじゃない、
はい、
でも僕よくシナモンかけるの。はい、でも、沖縄ない。
ああ、確かに。でも、最初ら辺はあったのかな。
昔あった。
あった？
あ、でも、シロップ自体も、あるところとないところがあって、うん、キャラメルシロップとか、ある会社とないところがあって、
うんうんうん
だから、なんか最初ら辺はあったような気がしますけど。
最近見ない？
もうないかもしれない。
僕行くその沖縄のコンビニはなくて、
はいはい、
ただいいところは、逆にいいところは、
はい、
同じ系列店だけど、東京は、ないんだけど、沖縄にあるのは、恋ボタン。コーヒーの恋ボタン。
え？ないんですか？
ない。
本当に。機械が新しくなったからか。
いや、なんかね、そのボタンはあるんだけど、東京の方じゃ押せないようになっていて。
なんでだろう。
機能的にはあると思うんだよ。
はい、はい。
でもこっちは必ず恋ボタンあるか僕押すんだけど、
恋、ね、の方が強い。恋の飲みたい時ありますよね。
あるでしょ？
あるある。
でも東京では押したことないし、ない。
なんでだろう。
わ、これ違いが面白いでしょ？
あれかな、なんか濃い方が豆を使ってるから、
うん、
東京の人数が多すぎて、うん、
消費が早いのかな、
ちょっとあれなんですかね、マイナスになっちゃう、
そっか、経費削減っていうか、
な
のかな、わからないけど、でもそのなんとかシュガーみたいな、いくつか種類あるから、
はい、
やっぱ好みの違いかなとかも思ったりするけど、
は
い
は
い、
ああ、なんかね、うん、関西の方と関東の方で味付け違うみたいなことですよね。
そう、
それで沖縄の人これあんまり使わないなみたいな感じで、その、うん、シナモンとかもなくなっていったのかもしれないな、
そう、調整して適用していったのかもしれないから、
ね、
それらの違いはまだありますね。
でも私内地に行った時にびっくりしたのが、本土に行った時、コンビニで買ったやつを家まで食べないっていうのがすごい
なんで
コンビニってお腹空いてるから行ってるわけじゃないですか、だからすぐあったかいうち食べたくないですか、
あ、
家まで食べないっていうのがすごい上品だなっていう思いました。
でも結構あると思うよ、東京じゃコンビニで買って帰って家で食べる、
まあまあコンビニで帰って家で食べることありますけど、うん、多分車で食べてたりとか歩きながら食べたりとかする人いないですよね。
この歩きながらそんな
に店先で食べてたりっていう、
なんなら店先でラーメン食べてますから、カップラーメン入れて、
いや、それそれ年齢もあるんじゃないね。昔は見た、僕の田舎、千葉の田舎の方は全然あるけど、
はいはい、やっぱ田舎だからです、
場所、田舎だからかな、
はい、
場所柄なんじゃない。
なんか沖縄の人って外で食べるよねって言われて、うん、はえみたいな
食べないのって、
そう、
東京なかなか見ないかも、都心じゃ見ないかもね、
あったかいうちに食べないんだみたいな、お腹小腹が空いてるからコンビニに行くんじゃないの。
あのあれがあるよ、イートインって言って、こっちある、
あ、
お店の中にさ座る、
はい、
場所、
ね、
うん、そこならいいんじゃない。
あ、
確かに、
うん、
何かな、ちょっと排気ガスが多いからあんまり チキンとかもちょっと嫌なのかな、
恥ずかしい、何が外で恥ずかしい、あのマナーじゃない、
そう歩きながら食べちゃいけませんっていう、
そうですね、
それはすごい上品だなとびっくりしました。
ありがとうございます。
日本人ですね、
まだまだいろんな違いがあるんです、うん、面白いなと、あの思ってます毎回来て、はい、はいはい、で今日あのラストなんだけど、
はい、
やるメニューですが、今日はゲストさんいらっしゃい、
うわ誰だろう、
あとお笑い道場で最後、ラストのコーナーということで、僕らからメッセージをお伝えできればなと思ってます、
は
い、
あらやだ、
はい
はい、17時までの1時間リスナーさん最後までお付き合いください。FM 那覇ゲストさんいらっしゃい、
イエーイ、
こんなコーナーです。
誰だろう
これは、そうね、はい、いつも愛の手入れてくれるけど、そうそうそう、ゲストさんいらっしゃるときなかなかね
言わないから、
そうだよ、ね、
何だったかなと思って。
こちらのコーナーは、僕が気になった方をいつもゲストにお呼びして、
はいはい、
インタビューさせていただいてるんですけど、
はい、
今日もですね素敵なゲストの方をお呼びしておりますので、
あ、毎回面白いですもんね。
そうそうそう、はい、いつもここに沖縄来ていただいた場合は、はい、そのまま3人でお伺いするけど、はい、僕が東京でインタビューした場合は、はい、その音声流して、はい、後ほど2人にね、はいはい、コメントいただければと思いますので、
はいはい、
たらリスナーさんもお聞きください、はい。さあ今日はですね素敵なゲストさんを呼びしております。早速ご紹介しましょう。マジシャンのジェームスさんです。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いいたします。
お話お伺いする前に、はい、ジェームスさんのプロフィールをご紹介いたします。
お願いします。
17歳でマジックに出会い、その奥深さに魅了されます。その後3年間は趣味としてマジックを学び、20歳を機にプロマジシャンとしてのキャリアをスタート。同年には銀座の老舗マジックバーに最年少で合格します。現在では東京を中心に全国のレストラン、バー、そしてホテルなどでマジックを披露しております。またソロショーなども精力的に行っていたり、英語でのショーも行っており、国境を越えてマジックの面白さを広めています。今後ますます活躍が期待されるジェームスさんです。
すみません、ありがとうございます。
改めてよろしくお願いします。
お願いいたします。
ジェームスさん、まずですね、入ってこられた時に体すごく大きいですね。
すみません、
身長とかどれぐらいですか。
身長190
190センチ、
はい、体重が今120、プロフィールにはですね、
はい、
120って書いてあるんですけども、はい、現在124です。
124ですか。
ちょっと増やしました。お正月で。
昔から大きいんですか。
そうですね、小学校卒業する頃には170超えてましたので。
いや、身長が、
はい、なんで卒業式親父と一緒に歩いてたもんなんですけれども、
はい、
周りの人からどっちが親父だよって突っ込まれるぐらい。
それぐらい、
そのぐらい大きかった。
ネタ持ってますね。ネタ僕マジシャンの方とこう実際にお話しするの初めてで、はい、すごく来ていただくのを楽しみにしてたんですけど。
ありがとうございます。
マジシャンになるきっかけってあったんですか。
はい、マジシャンになるきっかけはですね、もともとバスケットボールを やらせていただいていたんですね、部活で、はい、それが怪我でダメになって、
うん、
2ヶ月暇で病院でもできるものって言って手を伸ばしたのがマジックで。
あ、ね、そうなんですね。
はい、
はい、
そのすごい、これいつも言うんですけども、いい話をするつもりはないんですけども、はい、そのマジックを入院中に始めた段階で、
うん、
ちっちゃい子が入院してきたんですよ、
はい、
でその子にマジックを毎日やってあげたら本当に笑ってすっごい楽しそうだったんですよ、それで本当にこれは一生続けれるものだっていうのを、
いいですね、
そこでもう中学校の始める段階でプロになろうっていうふうに、
うん、小学校、え、
中学校の そのバスケットを怪我でして入院した、
はい、
もう、はい、でその中でマジックを始めたっていう、もうその時からもうプロになるつもりで、
そこからプロになろうと思ってたんですね。へえ、はい、じゃあその笑顔、喜ぶ姿を見て、はい、もう 仕事にしようって決めたんですかね。
思いました。であとやっぱり自分も一番笑ってるなと思います。マジック
やってる
時が
自分自身がもう幸せなんですかね。
そうなんですね。だからこうウィンウィンでいいんじゃないかななんて思ってマジックやらせていただいてます。
あとジェームスさん笑顔が素敵ですね。
あらちょっと後でお電話番号とか言わないです
ジェームスさん実際やってるその面白さってどういうところなんですか、はい、マジック、
ね
うん、
マジックをですね見破れるか見破れないかっていう芸能だってよく勘違いされるんですけども
、あそういうとこ確かにありますよね。
何が面白いって例えばソロショーの時1時間自分でショーやりますって決まった時には、はい、照明、台本、まあ、脚本家のことですよね、はい、脚本、舞台監督、はい、であとはこの尺とか気にしたりこのどれをどう順番にするかっていうもう全部の構成を作ったりっていう一人でその語訳とかをやれるところが
企画とかやるんですね。
もうやったり
じゃ総合的に能力が必要というか
そうなんです。だから上手けりゃいいってもんでもないですし、こうキャラクターが立ってるだけっていうのもあれなんで、そこを今
全然知らなかったです。あの舞台に出てやるのがマジシャンの方かと思ってたんですけど、 それ以外にも僕らが見えないところでもうたくさんやることがあるんですね。
見えないことで、はい、もう裏でいろいろやらせていただいて、
いやいやいやすごいですね。えそのお仕事実際にお金ももらっていただいてやり始めたのっていつぐらいからなんですか。
初めてお金をいただいたのは18歳ぐらいの時にですね。
18歳
の時に、はい、近所のバーがございまして、
はい、
そのちっちゃいバーなんですけれども、はい、そこであのジェームス君マジックよかったらあの1000円なんですよ。1000円なんですけど、はい、1000円出すからやってよって言われたのが始まりで、
そこからもうお金いただいて、もうじゃあもうプロですね。そこから
そうなんですよ。なんでマジシャンっていうのはですね、あの野球選手のプロのリーグみたいに、うん、なんかなんていうんですか、ライセンスみたいなものがあるわけじゃないですから、
資格とかないんですかね。
なので、うんうん、よくマジシャンが言うですね、はい、お金をもらったらプロマジシャンっていうのがやっぱり線引きになるかなと思ってます。
じゃあもう18のそのタイミングからプロってことですね、
はい、プロになりました。
すごい。じゃあ早いです。でも早くも夢叶いましたね。入院されてた時プロでやっていこうっていうのが、
はい、いや、はい、そうです。なのでなんか変なこと言うようですけど夢の中を生きてるみたいな。
今も、
はい、今も
最高、
もう楽しくて楽しくて、
それでも顔が幸せそうなんですかね、ジェームスさん。
いやそうなんですかね。
やっぱお仕事をやってて楽しいですか。
楽しいです。あの、まあ、毎日決まった時間にあのお仕事終わって帰るわけなんですけれども、うんうんうんうん、その終わる時間が毎日あれもうこの時間みたいな、そういう感じで、
あっという間
で、
じゃあもうやってる間も楽しくて時間があっという間に過ぎちゃうんですかね。
あっという間に過ぎます。なのであっという間に年取っちゃうのかなと思って。
そうなんですか。じゃあでも夢の中生きてて年取っちゃうのいいかもしれないですね。
あもう本当に幸せで、もうこれはもう周りの人がいろいろしていただいてるおかげで。
そうなんですね。あとでもジェームさんもいろいろ何役もやられてると思いますけど、
はい、
実際にショーをやるってなって、そのソロショーをやろうってなった後の流れってどういう流れで作っていくんですか。
はい、まずはですね、うん、このマジシャンっていうのはですね、
うん、
まあ、仕掛けにを使う方と仕掛けを使わない方っていう方もいるんですよ。
は
い、
ちょっと分かんないです。
そうなんです。その細かいことを言うようなんですけども、うん、あの別にどっちも使う、私もどっちも使う時もありますし、
はい、
でただそのどっちもどっちでやっていくうちにどんどん新作が溜まっていくんですよ。ストックされていって、
うんうん、
でストックされていって新作が溜まりますので、うん、それでこれをもっと広げてショーにできないかっていうふうに。なんでショーやりたいから新作を作るというよりかは、私はどっちかというと新作がたまったらショーっていう、まあ、いろんな形があると思うんですけど、
まず新作たまったのが分かんないですけど、新しいマジックを覚えたらってことですか。自分で考えるんですか。
自分で考えるパターンが多いです。
自分で考えるんですね。
例えば、
うん、
ドーナツの中から、うん、アンドーナツの中から相手のサインしたカードが出てきたら不思議だなと思ったら、
アンドーナツの中から確かに
でそういうのを自分の思いついたら作り始めたりとか。
これあのラジオなんでお見せできないのが残念ですけど。
そうなんですよ、マジックっていうのは目に訴えかける芸能ですので。
そうですよね、はい、アンドーナツってちっちゃいドーナツですか。
もうちょっとあのミスドって言っていいのか分かんないですけど、はい、ミスドで売ってるような
大きめの普通のドーナツの中からサイン書いたの出てきたらびっくりしますよね。
びっくりします、
まあ、あれ
そういうの
たまに見たことあるんですけど、はい、不思議でしょうがないですね。
そうですね、テレビとかだとレモンの中から出てくるとか
ありますよね。なんかトランプに書いたサインが出てくるみたいな。
見てるだけでなんかよだれ出そうになるんですけど。
レモンで。
レモンで。酸っぱそう。
ああいうのって自分で考えられるんですか。
マジックにはそもそもあのマジックがどのぐらいから始まったかというと、エジプトの頃から始まってるんですよ。うん、
エジプト
の頃から、あのパピルスっていうあの羊の皮である当時の高級な紙があるんですよ。
はい、
パピルスっていうのに、うん、魔術師がガチョウの首を切ってつなげたっていうのが書いてある。
あ
ですね、
そこが最古というか昔の
一応記録のされているので、紀元前雲仙年ぐらいの、
はい、
その記録が最初 で一応そこからずっと来て、はい、初めてマジックの解説本というのが出されたのが、うん、 1500年代にですね、はい、あの魔女狩りってあったじゃないですか。
魔女狩り聞いたことありますね。
ヨーロッパでもう魔女狩りなんてありましたけど、あの時に魔女だって言われた時に、はい、いや違うこうこうこうでこうしてるよっていうのを分からせるために手品の解説本が出たらしいんですよ。あ、
そうなんですか。
なので魔女狩りのおかげでこう手品がやっと世にこう広められたっていう、
全然知らなかったです。魔女狩りの話は有名ですけど、その裏で、
そうなんです、
解説本がマジックの解説本が始まったと、は
い、でそれで産業革命を終えてイギリスでこう、はい、エンターテインメントのまあ、
ショーとして
認められて、
うんうんうん、じゃあもう長い歴史があるんですね、
マジックは。
全然それも知らなかったです。ぜひリスナーさんどんどん知ってほしいですね、マジックの世界、
マジックの面白さを。
そうですよね、
伝えられたと思ってます。
どういうところで見れるんですかね。バーとかレストランとかですか。
はい、レストランでも見れますし、はい、一応個別に名前を言うのはあのわざと避けるんですけど、うん、マジックバーっていう形のものが都内にというか全国に都道府県に一つはあるんじゃないかなと。ありますか
ね。沖縄どうかな。これ沖縄番組なんで
沖縄もあると思います、
はい、調べてみないとですけど、はい、
まあ、なのでもう東京で言ったらやっぱりもう15店舗ぐらい。
ああ、そんなにあるんですか。
結構締め切ってまして、銀座だけでも7店舗とかありますので、まあちょっとどっかを応援してるとか個別のことは避けるんですけど、はい、本当にマジックが見たい方はそういうマジックバーに、
マジックバーで調べれば全国出てきて、は
い、出てきて、で それでもしマジックが面白いってなりましたら、うん、あのなんでしょう、デパートとかで実演販売されてる方とかももしかしたら見たことある方いらっしゃるかもしれないですけど、うんうんうん、そういうところに行ってマジックをちょっと始めてみるっていうのもまた一つのやる側への道、一歩目ですけども、
はい、僕マジックバー例えば銀座2店舗ぐらい行ったことあるんですけど、はい、面白いですよね。ご飯食べたりドリンク飲んだりしながら目の前でやっていただいて。
そうなんですよ。
ですよね。
なのでご飯こうあれマジックだけかななんて思ったら大体飲み放題がついてましたり、うん、
は
い、早く言うとお食事が出たりと、
はい、
そういうシステムある店も多いみたいです
ね。はい、お腹も満たされて、はい、あとマジックで驚きや感動、笑顔も満たされて帰っていくって感じですかね。そうなんです。
もうマジックの魅力は何かななんて思いますと、うん、もう何でもそうだと思うんですけど、映画、音楽、まあ、アートも全部そうなんですけど、
はい、
脳に刺激があることがすごい面白い部分だななんて思いまして、
考えたことなかったです。マジックも脳に刺激があります。
で、うん、マジックは驚きだけなんて思われがちなんですけども、うん、驚きだけというよりか感動することもあったり、本当マジックによっては泣けるマジックもあったり、でこれはですね、私が見た落語にですね、
はい、
あの死神っていう昔からある古典落語があるんですよ、
うん、
でそれはですね、落語なのに、落語って笑えるはずなのに怖い話なんですよ、はい、死神という。だからそれ見てみんなが思っているよりもちょっと覗いてみると、
うん、
その分野で意外と違う感情を引き出されたり、自分って こんなに思えるんだとか、
なるほど、
いろんな感情を出してくれたり、脳に刺激があるっていうのがこのエンターテインメントの面白いところだと思
ったんですけど、ジェームスは哲学的ですね。
そうですね、周りによく言われます。
よく言われます、はい、それ否定してもいいところだと思うんですけど、
はいはい、よく言われます本当に。
そうなんで、はい、謙遜しないですね、やっぱり。
いやもうジェームスはね、多分ちょっとアメリカンマインドなところが。
あ、そう、はい、アメリカンマインドといえば、はい、海外でもショーをやられてるんですか。
英語で海外でショーもやったりですね、あと一番最近ですと、
はい、
その新しいものを今作ろうとしてまして、
おうおう、
はい、海外でその、うん、ちっちゃい劇場、マジックバーって実は日本だけにある文化なんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、マジックバーって他の国にはない、お酒を飲んだりご飯を食べながらマジックを見るっていうよりかは、うん、海外は劇場があってそこに行って皆さんでマジックを見るという感じ、うん、
純粋にマジックだけ見に行くっていう、
はい、なのでそのマジックバーっていうものをちょっとこの日本の外で今作れないかとかいろいろ考えておりまして、
はい、海外展開
も考えてました。
もともと英語をお話できるんですか。
英語はですね、うん、あのこれ心先に言っておきたいんですけれども、うん、あの母親が日本人で父親が日本人なんですよ、
うん、
完全に日本人なんですよ、
うん、そうですよね、純粋な日本人ですよ、
ね、純粋な日本人なんですよ。
今何ですか、今のいります。
いや特にいらないんで後でカットしていただいても大丈夫です
カットします
カットします、
はい、でそれで、はい、なんで英語を。
その中学校の時にマジシャンになろうって決意した段階で、
はい、
もうこれからの時代はもう外国語ができないと話にならないだろうなんて思いまして、
早いですね、
うん、でそれで海外の人に、でよくマジックっていうのは言葉がいらない芸能だなんて言われるんです。お客さんに、
確かに
言葉がいらない芸能って言われるんですけれども、はい、でも言葉があった方がより面白いんですよ。
説明とか
あと一言ジョークを言えたりですとか、
まあ、そうですよね。僕も見に行った結構 MC が面白かったりしますもんね、
はい、なので、うん、どう考えてももう英語は必須だと思って、
はい、
高校が終わりましたらこう、うん、専門学校の方に行って、
うん、
外国語の英語を勉強して、
あ、
でその英語を勉強して働いてるうちにですね、うん、周りの人がもう本名じゃなくて、
はい、
世界でも日本でも通用する名前にしちゃえばいいじゃんって言って、
で そこからジェームスさんってなったんですか。
はい、なりました。
へえ、
なんかそれが妙に気に入って、
うん、はい、 しっくりきますもんね、ジェームスさんって感じしますもんね。
そうなんです、
しますします。
よく言われて、ハワイアンの方ですかとかアメリカの方に言われ
て、アメリカの方にも、
アメリカの方にハワイで生まれたのなんて言われたり、
じゃあもう外国人の方から見ても外国人というか、はい、アメリカの方、
お前国籍どこだよみたいなことをたまに
聞かれる。じゃあもうやっぱり流暢にいけるんですもんね、
ある程度はいけます。
その海外でやった時と日本でやった時のなんか違い、反応の違いとかってあるんですか。
ですね、これはですね、国の違いなので、どっちがいい悪いとは言うつもりないんですけども、海外は、まず日本から言った方が分かりやすいですかね。日本で言うと、例えば日本人ってちょっと失敗が見たいところってあるんですよ。失敗、なんか失敗してあたふたしてるのを見てみんなで笑いたいみたいな。
なんか予定調和じゃないところを見ると、なんか面白いですよね。
その人間的に可愛い部分みたいなところがすごい日本人の好きなところ、この人間味が出てるところっていうの。
なるほど。
海外で行くと、海外はもう完璧に完成されたショーを見て拍手喝采っていうのがやっぱり。
そうなんですね。なん
で日本でやるときはわざと失敗入れてみたりとか、これはちょっと僕の台本の話です。
言って大丈夫なんですか。わざと失敗入れる。
もう聞いた人の前では失敗しないんですけど。ですので、この両方のなんで、こうそれも私が勉強した、英語だけじゃなくて海外の文化も勉強させていただく学校でしたので、なんでこの文化が違うっていうのを分かってからマジックやるとすごい受けがもう全く変わりますね。
ただ文化分かった上での、
分かった上で、
ちゃんとそのお客さん分かった上でやっぱお見せする、やっぱ変わりますもんね、出すものも。
ですので、例えば例を挙げると、真っ白いハンカチ出した後に、真っ白いハンカチですよみたいな、白が好きなんですって言って、小言でドナルド・トランプみたいにって英語で言うと、その彼は白人至上主義派なので
、なるほどなるほど、
すごいその政治を皮肉ってるところとかが海外の方に受けるんですよ。日本人であんまりそういう批判をしてもあんまり受け、面白くない、
文化なんですかね。どっちがいい悪いじゃなくて、それに合わせてジェームさんできるってところですね。
ですので、うまくその場に合わせて、ね、
すごい、
いやいやいや、
器用なのと奥が深いですね、マジック。
マジックそうなんです、
奥深いですね。
奥が深いです。
今後どう、いろいろやられてますけど、今後どうなっていきたいとかってあるんですか。
今後はですね、もちろん私のマジック自体を、私を見れる場所っていうのを作りたいんです、30歳頃までですかね、
あれ今おいくつでしたっけ。
今23です。
17か始めて6年間やってますね。
それでごめんなさい、いきなり、それでちっちゃい劇場を作るっていうのが目標なんですけれども、それとは別にですね、マジックを今度多分野に行かせないかという。
多分野
で、先ほど言った通りですね、エジプトの頃からマジックってあるもんですので、まだ心理学者がこの心理現象に名前をつけてないっていう、まだ名前も心理現象についてない時代からその心理現象を使っていたんですね。だから分かりやすく言うと、占いとかインターネットで見たことありますか。占いとか、
あ、あります、あります。
なんか誰にでも当てはまるようなことって書いてあったりするじゃないですか。
まあまあ当てはまりそうな、
A 型の人はこの人、なんとかの人、
抽象的にね、
それバーナム効果っていう名前、
バーナム効果
言うんですね、
で
バーナム効果っていうのはサーカスを始めたバーナムさんっていうとこから取った名前なんですよ。
で
そういうのがつく前からマジシャンっていうのは、その効果を使ってたっていう。
そうなんですね。知られる前から、
知られる前から。なので、このせっかく僕たちが無意識で使っている、このマジックの中で使っているものを今度意識的に多分野にどんどんどんどん流していくっていうのが、
ちょっとレベル高すぎてなかなか、
レベル高いというかもうやれることをやろうと
理解を超えてますけど、僕のいろいろ展開していきたいと、
はい、やれることをやろうと思っております。
この番組聞いていただいて、リスナーさんにも、ジェームスさん見たいとかって、多分いらっしゃると思うんですけど、ジェームスさん、ジェームスマジシャンで調べれば出てきますかね。
出てくる、今は出てこないかもしれない
ですけ、ね、ど、どうすればジェームスさん
たどり、インスタグラムがあるので、インスタグラム見ていただけると、僕のショーの予定とかを
書いてます。
書きますので、
インスタだと何で検索すれば出ますかね。
インスタだとですね、ジェームスアンダーバー広岡と入れていただ
けると、
広岡です、
ね、入れれば出ますね。じゃあ西田さん、気になったらぜひチェックしていただいて、
すいません、
基本は東京で活動ですかね。
活動してますので、でも本当にちっちゃいホームパーティーですとか、そういうところから、もう200人の舞台のショーとかもやったり、本当にいろいろやりますので、
規模も様々で、もう
どうしても見たいって、そういう方も珍しいですけど、どうしても見たいと思ったら、もう何なら
いらっしゃると思いますよ。
でご連絡いただければ、
でも沖縄でも飛んでって言っていただけますか。
沖縄でも
行きます
。どこでも行きます。
ぜひ呼んでいただきたいのと、あと沖縄の方は東京に来たらぜひね、ジェームスさんのショーを見ていただいて、僕も行きますから、まだ行けてないので、
よろしくお願いします。
ぜひ見させていただければと思います。いろいろお話尽きないですけど、今日はまたジェームスさんお時間あるときに来ていただいて、いろいろ話をお伺いできればと思います。いいえ、とんでもないです。今日はですね、楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはマジシャンのジェームスさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。 さあ聞いていただきましたが、
はい、
どうでしたか、ジェームズさん。
面白かった。
奥深いって引き込まれるでしょ、トークも、
はいはい、なんか マジックの歴史って考えたことなかったですけど、うんうんうんうん、もちろんね、今あるものって歴史があるわけ で、うん、で歴史聞いてみたらもう遡りすぎてエジプトまで行くんだって、うん、面白かったですね。
歴史から聞くとまたね、はい、引き込まれるよね、
うん、本当に、
はい、そうだよね、ストーリーわかると。
最初のマジックがダチョウの首を切ってつなげるっていう何それつなげる喋ったんですかね、そのダチョウちゃんとグワグワグワって
言えたんですかね。
なんかとっても気になっちゃって、うんうん、マジックってやってるもんですもんね。
そうだよね、そうそうそう、
ね、イギリスで発展したってなんかマジックの、ね、本場って感じしますもんね、魔法とかも、ね、
なんか歴史に引き込まれてるね、
はい、それを聞いた上で聞いたら余計になんかマジックって面白いなと思ってて。
確かにね、
はい、
でそれも知った上でまた見ると違ったりするか、ね、見え方もね、はい、さらに深くなるかもしれない。
ジェームズさんでかいですね。
大きい
190
実際大きかったし、はい、なんかオーラがありましたね。なんかエネルギッシュありましたし。
いや23歳で私聞いてて34ぐらいかなとか思ってたんですよ。
ちょっと落ち着いてるから、
はい、若
そうなんですよ。
面白いですね。
すっごい面白かったです。千秋ちゃんどうでした、
うん、でも私はもうその23歳っていうのが、はい、そうびっくりして、うん、あの私23歳何やってたかなっていう、うん、そこまでしっかり目標が見えてる23歳ってすごいなっていう、
は
い、
そうでしょ。そのやっぱ英語やっぱり世界だって言って、はい、もうマジックやってしかも英語も学んでるから、
いやすごい、
そうもうずっと将来見てるもんね、
はい、未来を。なる前にはもうジェームスさんが見れる劇場ができてますね、絶対。
そうね、今30って言ってたけど、はい、あと7年だけど、もっと早そうだよね。
いやもう
早
そう、もう早いと思います。
早いよね。
でも感動しました。
そうなんですよ、
はい、
で実際僕あのマジックを見させていただいたんですけど、はい、マジック あの、ま、なんていうかな、驚きもさることながら、はい、その合間合間のジェームスさんのトークがまた面白くて、
面白そうですね、
両方すごいんですよ、
うんうんうん、
ちょっと聞いただけでも面白そうでしたもんね、うん、アメリカで言うときやるときはこういう風にジョークを入れるんだって、もうなんかスタンダップコメディの要素があったんで、
うん、そうね、
きっと面白いんだろうなっていうのはもう、
いや面白い、
聞いてても思いましたね。
エンターテイメントですよね、
エンターテイナー、本物のエンターテイナーですね。
すごい。どんなマジック見せてもらったんですか。
僕は例えばペンが大きくなったり
可愛 いマジック。思ったのとちょっと違
った。いろいろやっていただきましたよ。
いい、
ペンが大きくいつの間にか大きくなってたのと、はい、あのマジックが、いやいやいや、それがマジックですから、
はい、
あとコイン、あのジェームさんコイン得意だから、はい、コインのマジックだったり、
はいはい、
あとカードマジックもやっていただいたんですけど、
はいはい、
まあ、心理学ジェームさんね、なんかあのマジシャンの前でもやることがあって、クロートの方々の前、プロの方々の前でもやることがあって、
怖いですね、それ、ね、
心理学を使ってそのマジックやるんですよ、
はい、
でよくそのマジシャンの方々よくそれやるねみたいなぐらい驚かれるぐらい、すごいそのプロの方も好むマジックをやっていて、
いや気になる、
ですぐぜひね一回見ていただきたいですね、
はいはい、インスタがあるんでしたっけ。
インスタありますね、ジェームスさん、ジェームス広岡で調べていただければ出てきます、はい、そこからジェームスさんのホームページ飛べるので、
あるんだ、
そしたらジェームスさんの、はい、プロフィールと、うん、あと写真も見えますから、
どんな方かっていうの
を、はい、そうです、実際話した方はどんな方かって写真、はい、
ね、
見てもね楽しんでいただけたらと思います。
はい、
はいはい、ぜひねリスナーさんもチェックしていただければと思います、はい、ということでゲストさんいらっしゃいのコーナーでした。アップ沖縄お笑い道場、
イエーイ、はい、
このコーナーは、はい、僕が、
はい、
お笑いを学びたかったので、
はい、
ゆか先生になっていただいて、はい、ご教授いただこうというコーナーでございます。で、はい、リスナーさんもね、普段のトークに活かしていただければと思って、
はい、
やらせていただいております。
はい。
はい。お願いします、ゆか先生。
最後でございますよ。
はい。
生徒の皆さん。
はい。
はい。
はい、最後でございます。
はい。
これがですね、最後、はい、第7回になります。
第7回。
第7回に。7回で
終わっちゃうんですね。
なるはず。
7回。
はい。はい、です。で、前回までは、うん、ネタの作り方をやったので、うん、もう今回はですね、
はい。
まとめ度、 総まとめ、ね、はい、1回から7回、6回か、1回から6回の総まとめをしたいと思います。
お願いします。
はい、まずは、第1回目が漫才とコントの違いを学んだと思います。うん、さらっといきますね、はい。で、2回目がボケとツッコミについて、
はい。
で、3回目がそれを詳しくした、まずボケの種類。
うん、はい。
で、4回目が、ツッコミの種類を学んで、うん、第5回目と前回の第6回目がネタの作り方、パート1、うん、パート2、と、はい、いうことで学びました、うん。
はい。
はい。何か印象に残ってるものありますか？
まずね、いろいろあるんだけど、
はいはい、
ネタの作り方で、はい、まあ、大喜利っぽく考えると、
うん、はいはい、
ちょっとなんかネタ作りやすいなと思ったんですけど、
はい、
まあ、普段からやっぱコミュニケーションに僕は生かしていかなきゃいけないので、
そうですね。
その前言ってたのも緩急、
はい、
緩急つけるといいなって、緊張と緩和、ね、なんか言ってたから、
はい、
ちょっと僕もコミュニケーション、例えば、
はい、
うちの会社に採用で応募し、
はい、
しました、入社したい、
はい、
その時にもちょっとやっぱり緊張されてるから、
はいはい、
ちょっとねボケたりして、
そうですね、
緩い会話して、はい、なんていうのかな、雰囲気良くしたいなとか思ったりしましたね。
ただすぐボケた場合、うわこの会社長やばいな、
難しい、
受けなければよかった、
難しい、
難しいですね。
ただ、はい、可能性としてはすごい滑る可能性ある
よ、そうですね、
大丈夫かな、
うん、もうちょっとコミュニケーション取ってからそれやった方がいいかもしれないですね、ちょっと何か会話があった後に
ですね、
はい、
あと思うのは、うん、いろいろ聞いてて、ボケの種類とかもあったじゃないですか。
ありましたね。
ツッコミの種類もいっぱい、教えていただいたんだけど、
はいはい、うん、
普段、例えば、僕、ボケるタイプじゃないから、ボケるタイプじゃないんですよ。
そうなんだ。
ボケ、どっちかというとツッコみたいタイプなんですけど、
はいはいはい、
僕はもしボケましたと。
はい。
したら、なんかツッコミの方いないと、成立しないんじゃないかなとか思ったりするんだけど、どうかな。
まあそうだと思います。
それでもボケにもよると思ってて、うん、ボケボケしたやつだったら突っ込まれないと気づかないですけど、
はい、
もし秋葉さんがトーク力を、うん、緩急をつけて上がれば別に周りがその秋葉さんの話を聞いて笑うみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
僕で完結
ボケボケしなくていいと思います、
は
い、
じゃあやそんなにじゃ狙ってボケない方がいいってことかな。そうです
そうですじゃなくていいと思います、うん、
いいか。
そんな、なんか喋ろうとして頭にな、マイクに頭ゴンみたいな、そんなんはしなくていいです。
どんなのはどれぐらいがいいのかな、バランス。
いや、もうトークを集めてください。
トーク集めて。
はい。
いろいろじゃあ自分の中の。
エピソードトーク。
はい。難しい。
ネ
タ帳みたいなやっぱ作った方がいいかな。
うんうん、
あ、本当
は。素人
も。はい。
本当はですね、うん、矢野兵道さんの、
はい、
兵道さん。
滑らない話の方、
はい、
よく出られてる。
はい。全部書き起こしてるらしいです。
あ、
エピソードトークは。
あ、自分の中のエピソードトーク、
はい、書き起こして、うん、いらないのを省いて、省いて、省いて作ってるらしいです。
で、厳選された言葉だけで。
はい、
うわ、そこまでやられてんのね。
で、小籔さんが言ってたのは、はい、芸歴がないやつはとにかく短くしろ。滑らない話って長くなってるじゃないですか。
ね、
テレビ局から長くしてくださいみたいなこと言われてるらしい。
そうなんだ。
けど、あそこまで長い話をできるのは、あれだけのプロじゃないとできないっていうので、うん、とりあえず短く簡潔にという
僕ら素人はできるだけ短く、
はい、
そうですね、
短く
もうだって聞いてるのもねちょっとしんどくなっちゃうから、
ま、待てないしね、
はい、
そうだよね、
そういうのを私も含め集めていきたいなっていう。
なるほど、
はい、
ただ素人のね話ねエピソードトークをだらだら聞けないもんね。
そうですね、
そうですね、
だよね、
はい、変に期待もしてしまうし、
そうか、
長ければ長いほど、
じゃあシュッとね、
はい、
じゃあ分かりました、ネタ帳みたいなのを作って、
はいはいはい、
書き起こして、
あ、いいですね、
でストックを貯めていくと。
そうだな、ラジオでもどこでもね、
あ、まあまあそうね、
この話があるんですって言われた時に乗っかって自分も、
そうね、そうね、
でテンションは低めでいってください。
テンション低め
聞いてくださいよとかじゃなくて、緩急なんでやっぱ、
なるほどね、
もうボケる雰囲気は一切出さないでください。
最初から出すともうバレちゃうから。
あ、そうそうそう、
わかりました、
ね、さらっと言って、
はい、
ああなるほど、わかる、なんか身にしみるね、何か頑張ります、
わかんないですけど、
はいはい、
もうこれ以上でいいんじゃないですか。こっちで話してまとめ、
先生、先生最後からもね、最後お願いしますよ。
いやもう一個も話してないんですけど私。
あれ
一個も話して
ない。あるの？まとめだから。
まとめ、まあまあまあ、
お願いします。
まとめだからいいかなって思ったんですけど、
はい、
結局もうまとまったんで。
まとまった？
まとまってました？ たよ。
まとまってました。
2人で落ち着いてました
。まとまってないです。まとまってない。僕でやること見つかってきたけど、
まとまってない、まとまってない。
先生から最後、ありがたいお言葉いただきたいんですよ。
そうですね。結構やりたいこともあったんですけど。
あ、わかったの？
もう、
言ってくれたら。
まあまあまあ、もうまとめなので。
振り返るだけかと思って、やりたいことあったら言ってよ。
いえ、一個ずつまとめ、なんていうんですか、まとめていこうかなって思ったんですけど、もう総まとめがあったみたいな。
ない
これって編集できるんですよね。
あ、そうです。じゃあ時を戻そう。
まあでも
ペコパさんだから、
はい、1回目から6回目までを、はい、まあ振り返ってみて、そうですね、はい、日常、これ本当に漫才の使い方、はい、作り方で1個ずつ、まあ細かくやってはいったんですけど、はい、日常生活にも今のように生かしてほしいと思うので、はい、今こうやって学んだことをまとめることができていたので、はい、そのように生かしていってほしいなと思います。
先生
で、先生
で、時を戻そう。
ずっと言ってるんですけど、はい、これは本当に私が思ってることなので、うん、この1回目から6回目は、うん、それぞれ人それぞれね、考えとか作り方ももちろんあると思うし、うんうん、わざわざね、ツッコミ、これは何とかっていうツッコミだとか、これは何とかっていうボケだって考えてる人いないと思うので、もう日常で、やってみてバカズを踏んで、はい、こんなのがいいなとか、
これもバカズか。
こんなのがいいなとか、はい、この人にはこういうのが合ってるんだろうなっていうのを分かった上でやったら、一番もしかしたら活かしやすいかもしれないですね。この場ではこういうボケが合ってるとか。
あ、はい、そうか、自分に合うのもあるしね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、
僕と思います。思ったんですけど、はい、この全6回あったじゃないですか、はいはい、僕昔恋愛の話してて、それが本になったりしたんですよ、
はい、だ
から ゆか先生がやった全6回をちょっとその小冊子というか、ちっちゃい本にして、
絶対ダメですよ。絶対ダメ。
テキストっぽく。
いやダメです、ダメです。
なんかそれだったらウェブ配信みたいな。
そうい
や
なんか限定配信して500円とかで売るとか、300円とかでテキストとして売るとか、
はい、
やっていただけると僕らもちょっともう一回勉強し直せるなと思います。
でも結構まあ、参考にさせてもらったネットとか本を見てたら、うん、なんか元芸人がとか、うん、なんか元うん、NSC で止まってるのっていうなんか感じの方たちが多かったので、はい、じゃあ誰が言ってるんだろうっていうのがありました。
あ、いろいろ調べる中で、
はい、結構いろんななんかいろんなことを経験した上で分かってくることも多いと思うんですよ。
そうだよね。
で、それでお金儲けをしようとしてる人はどうなのかなとは思ったの で、私がこれ言うことでもないので、この1回か6回のことも、はい、なので、これはもうちょっとしてから出そうかな。
もうちょっとしてから、は
い、じゃあもうちょっと有名になってから。
ぜひお願いします。そうですね、待ってますよ。
はい、お願いします。
はい、
はい、
ということで、以上アップ沖縄お笑い道場のコーナーでした。さあ、FM 那覇アップ沖縄やっておりますが、
はい、
こちらでもうラストのコーナーでございます。
はい。
はい。なので、この1年間を振り返っていきたいと思うんですけど、
はい。
実際にやって、千秋ちゃんやってきてどうですか？
いやー、まあ、急にね、
うん、
始まったラジオで、
はい、
不信感から始まり、
なんだよ、はい、声かけたんだから不信、ちょっと不信がらないでよ。
まあでも不信感から始まり不信感で終わる感じはあるんですけど。
いやいやいや、信頼途中でね、はい、信頼関係できて
動揺しすぎです、
はい、でもね、はい、そうですね、なんやかんやで、はい、まあ、秋葉さんにもいろいろね、
はい、
フォローしていただき、
いやいやいや、
そして秋葉さんと出会ったことで、はい、知り合ったリスナーの方の皆さんとかね、いらっしゃったので、
本当ありがたいよね、
かっぽじいじょさんだったり、はい、湘南の嫁ちゃんさんだったり、は
い、
谷
隼人
さん、いろいろいらっしゃいます。
つつごうさん、つつごうくんね、月影さん、
はい、そうですね、いっぱい、
まあ、楽しかったですね。
うん、
でもよかったです。また新しい秋葉さんね、うん、番組が始まるということで。
まあね。まあ、業界いますから、ご縁は続きますし、僕ら。は
い
はい、リスナーさんとのご縁も続きますし。
かわいい。
最後。
最後、調子悪くないですか？
最後、なんだろうね。
大丈夫ですか？
なんだろうね。寂しいんじゃないかな、
はい、
僕も。
はいはいはい、不信感で終わるな、やっぱ。
不信感じゃない。
で、私、ね、うん、お願いしたいことがありまして、秋葉さんに。
はい、
私ザ・W を、
うん、
今年、うん、決勝行きますので、おおその時あの、うん、音を担当してい
ただいて、音響
音響あ
のいや決勝の舞台はいるでしょ、
東京予選の時に、
あ予選ね、
はい、あの音出しをする人がいないので、私予選、ね、東京にいないので、
ああいう時って裏でいるの、それお願いしてるの、
あの一緒に来るんですよ、
は
い、
あそうなんだ、
なのであの全部をあの、うん、秋葉さんにお願いしたいなと、
任せてください、東京来たら、
はいはい、頑張ってあの1回戦突破して、はい、2回戦行きますので、はい、その時は開けてください、
わかりました、
アプリ作ってもらったら、あと音の
いけるよ、
出せるやつ、
僕もできるよ、
押せばいけるやつ、
は
い、
音あの準備します、急出し、はい、お願いします、はい、ということで、
わかりました、
そしてあの皆さんね、はい、あのリスナーの皆さんの目に届くように頑張りたいと、
そうですよ、
そう、
ね、これからもね、はい、ますますあの活躍していただいて、
はい
はい、
秋葉さんの活躍も、
いや僕はあの沖縄のリスナーさんとも出会いましたし、
はい、
あの、
ね、
はい、とても広がった1年間だったなと思っていて、はい、本当あの、はい、あとツイキャスとか、はい、生放送もすごい投稿してくださったりコメントしてくださるじゃないですか、大喜利とかも、は
い、
あれやっぱり嬉しくて、
はい、
本当嬉しい、あのリスナーさんの反応があるから僕頑張れてきたところあって、
は
い、
そうですよね、
本当にあったかいね、ラジオのリスナーさんたち、
はい、
ありがたいです、
はい、ありがとうございます、
ヨガちゃんどうでした、
私 も、うん、もう本当に千秋と一緒なんですけど、うん、最初まず不信感から始まり、
ね、
いいのかな、
あそう、はい、ちょっと待って、あのさ沖縄の方々って不信感持つのが多いのかな、どういうことかな、どういうことかな、
東京プラス IT プラス社長もう怪しいしかないですよ、
そう僕東京でもそんな怪しまれてないと思うんだけど、
東京だったらそうかもしれない、
ね、あんまりいないからじゃないですか、こういうジャンルの方が、
そういうことかな、はい、なんか他の芸人さんたちもだ、もちろん僕は誰って話なんですけど、はい、なんかその得体の知れないものを見るような感じの反応が皆さんあるんですよ、はい、どういうことと思って
た、ね、まあ、でも本当にあの沖縄にいないからこそこういう方が、まあ、出会うことがないだけかもしれないですけど、あ私が、はい、あの秋葉さんに会って本当にあの、はい、いろんな分野で、はい、本当に学びが多かったです、
本当ですか、
はい、あの本当にまず、まあ、そもそものラジオのこの機器、ラジオ始める時の機材の多さとか、
は
い、こうやってやってるとか編集も自分でやられてるじゃないですか、
そっかそっか、リスナーさん気づかないかもしれないですけど、はい、僕その機材触りながらやってますからね、そうです、確かにね、
全部自分であのこれもやってるし、何でした
っけ、機材ミキサー
ミキサーもやってるし、はい、でそれから始まり、で私たちがやってるラジオ、他の番組のラジオ台本なんてないんですよ、
は
い、
あそっか台本もない、あとディレクターさんいるからその方がミキサーやってるもんね、
そうです、そうです、あで、まあ、良きところで CM 入るぐらいの感じだったんで、は
い、台本ないのね、
こういう台本も
見た新鮮だったし、ちゃんとしたところありますよ、
えちゃんとちゃんと大きいところは
ところはあります、あ
の私たちがやってるラジオ
やってる番組は、
はい
はい、なるほど、
はい、
そうです、だからこうやって見てるのも新鮮だったし、
はい、でそうね、リサ、はい、僕がいつも原稿 Q シート作って毎回渡してるもんね、
そうです、してるなって思います、なるほどな、
もうびっくりしたし、
はい、
でコーナーでもあった、お金
お金道場、
恋愛道場 も、うん、もうお金のこととか恋愛のこと深く考えることなんてなかったので、
あ
こうやってあの言葉にしてですよ、
うんうん、
言葉にして心理面はもちろんあるじゃないですか、うんうん、お金ないとか、うん、お金どうなって増やすのかなぐらいだったらあったんですけど、うん、もうこうやって言葉にして明確に教えてくれるのもなかったし、う
ん、
でそれで言ったらさっきのコーナーのお笑いのこともすごい深く、うんうん、その細かく分けてとかをやったことがなくて、
う
ん、もうね、あの日常なんで、
そっか、
ここでなんとかボケを使おうとかは別に考えたことないので、
う
ん、
そうだね、はい、自然とやってるっていうか、まあ、やられてると
思うんだけど、やってての学びなので、
そうか、それ僕がそのお笑いの先生お願いしますってやらな、はい、お伝えしなければ、はい、そっか、深く
は
勉強してないか、
そうですね、
自然やってたから普段から、
まあ、習ってたりはしたんですけど、うん、もうじゃあここでなんとかを使おうとかっていう考えはなくて、ここで何使ったら面白いだろうなぐらいはあるかもしれないですけど、
か
だからあの逆にあの私も勉強になったし、
ああよかったです、それは、
はい、であの千秋も言ってたんですけど、知らないリスナーさん、
うん、
出会うことのなかったリスナーさんと出会えたことも、はい、うん、とても良かったなと思います、
関東の、ね、リスナーさん、はい、まあ、それは僕もその出会えてないリスナーさん、沖縄だったり、うん、はい、その県外もその2人のリスナーさんいらっしゃるから、はい、お会いその触れ合えてよかったなと思うしね、うんうん、
はい
はい、それは本当良かった、広がりましたね、
果、はい、まあ、不信感で終わるんですけど声かけていただいてよかったな。
いやいや、こちらこそありがとうございます。ありが
とうございます。
騙されたからね、まあ、最初に沖縄で1位と思ってたから。
別に騙した覚えもないんですよ。
で騙されたね、あれは、はい、ますますまんまと作戦にはめられたよ僕は。
よかったです本当に、はい、
それがなければね。
本当ですよ。
そうだよね、
はいはい、ありがたいです。
僕モデル事務所さんお願いしてたと思うしね。いや
本当に、はい、本当にモデル事務所が良かったですけど私たちにとってはラッキーだったということで。
あ、そっかそっか、
は
い、どういう印象で終わる。最初不信感じゃない。今大丈夫、はい、もうちょっと
不信感ですね。ずっと言ってるじゃないですか。
変わってねえじゃねえか。変わってねえじゃねえか。
いやでもあの話しやすくなりました。私あの人見知りだったんで。
そっか。
最初はちょっとやっぱ不信感から入ったんで、どんな人喋ればいいんだろう、こんなこと言っていいのかなとかっていうのはあったんですけど。
最初から全然、うん、僕は普通だったと思うよ。その二人。
いや
喋れてたよね。
いやいやいや、多分変わったと思います。
変わった？変わった。
自分自身は。
私は
記憶にないんですけども、まあ最初からこうだったかなと言われれば確かにこうだったかな。
僕あんまりその、うん、変わってない気がするね、スタンス。
私はもう変わった？はい、変わります。自分の中では変わった気がします。
そっかそっかそっか。へえ、うん、なるほどね。
はい、楽しかった。
いや、よかったね、面白いです。はい、またあのお互いこう頑張って高みに行ってそこで出会いたいなと思って。
そうですね。
それすごいやりたい。
そう、それはそうですね。は
い、そういろんな人生じゃん。リスナーさんもいろんな人生あって、はい、でまた時を経てまた出会うっていいなと思って。
はい、次は私たちがゲストに、
はい、呼んで呼僕をそのレギュラーで誘って。
吹けないでくださいよ。吹けそうなんですよ、次会った時。
待って吹けない、吹けない。
白がすごいみたいな。
いやもう今最近もみあげから白が出てきたやつとひげから白が出てきてるからちょっとやばいと思ってるんだけど、はいはい、メンタルは若いですから、ね、
はい、わかりました、はい、若いうちにちょっとじゃあ、はい、ゲストで呼びたいと思います。
ぜひ僕あの少し前に聞いたラジオ、あの、はい、キングヌーの井口さんって方と愛子さんが一緒にラジオで共演してて、
はい
はいはい、でそこ歌歌い合ってとか、
はい
はい、すごい良かったの。ああいうことをやりたい。もうお互いさ、もうトップに行ってさ、
歌いますか。じゃあ、
はい、そういうことじゃないんだよ。
違うんですか。手重ねてやって
ました。お互い頑張ってる人と、あれやってたじゃない、はいはい、人同士がまた番組で共演して、うんうん、こうなんかね、こうシナジー生むというか、はい、感動を生むように僕はやりたいなと思うので、
それを目指しましょう。
はい、リスナーさんにまたお届けできるように、
はい、
日々あのお互い修行していきましょう。
はい、
はい、僕からのリスナーさんも本当1年間お付き合いいただいてありがとうございます。
またね、
はい、出会えたらと思います。
はい、
はいはい、ということでラストのラストのコーナーでした。Your radio station. FM Naha. アップ沖縄エンディングのコーナーです。
わー、もう終わっちゃ
う。うわ、本当ありますね。寂しい、泣いちゃ
う。そうですね、笑顔の卒業にしたいですね。
そうですね笑顔の卒業、
突然やってきた卒業。
そうで、番組から
大丈夫ですか最後ですよ。
今日さ
バンブーって言ってました。
1年やったのに、
はい、
おかしいな。番組って何回言ってんだろう。
同様同様ですかね。
バンブー竹じゃねえよ。さすがツッコミ。
え
さすが
この時を戻すツッコミあんまり見たことないですいいんですよ、もう流して。
ちょ今やっと分かった、
はい、
ただ、はい、僕思うんですけど、あの僕らは番組から卒業しますけど、はい、西田さんは例えばさ、うん、今までこう卒業したいものもあったかもしれないし、はいはいはい、そういうその、うん、悪いものからの卒業もあったり。
そうですね、いろんな卒業があります
もん
ね。
いろんな卒業あるじゃない、
はい、
もうその今までの自分から卒業だったり、はい、進化もあったりするから、
ね、
まあ、いろいろなんか卒業あるんで、
はい、
まあ、この時期寂しいこともあるけど、はい、また春出会いもあります、はい、何この片言
泣かないでください。
泣いちゃう、もう泣いちゃう。心泣いてる。
チャラい
心泣いてる。
軽いな。
心泣いてる。
泣いてる。照れ隠し。
本当ですか。
照れ隠し。でリスナーさんもちょっとあの悲しんでいただいてると思うんですよ。あの1000万人ぐらいがまた出会えるから、
はい
はい、それで、ま、春はまた出会いあるからね、
はい
はい、なんか出会いも楽しんでいきたいなと思うんですけど、
そうですね、
いかがですか。
ラジオの告知はいいんですか。次始まるラジオの告知。
あ、
そうだ。
あ、次ですか、はい、来週同じ水曜日、
はい、
来週の、夜、はい、今度22時半から、
はい、
秋葉信人と 泥水すすりたいの、うん、はい、チュラ水すすりたいっていう、あー、いいですね、番組でございます、
はいはい、
美しいお水とか飲んで沖縄のね、リスナーさんと共に上昇していきたいっていう、はい、広く正しく生きていきたいっていう、進みたいっていう番組でございます、
はい、はい、いいですね、
はい、うん、最後告知とかある？今後
告知ですか、うん、ちょっと
ぜひですね、はい、私たちの SNS もフォローしていただきたいと思います、ね、ね、
はい、
ハイビスカスパーティーとカタカナで入れていただければ、はい、ツイッターでも多分
ヒットするので
出ると思うので、うん、そしてまた出会いましょうということで、
そういうことです、はい、で今後のスケジュール告知はね SNS であると思うの で、はい、うでね、ぜひチェックしていただいて、はい、またリスナーさんともねどこかでお耳にかかれたらと思います、
はい、
はい、ということで1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は秋葉信人と
ハイビスカスパーティーのゆかと
千秋でした。
あ、泣いてる